譲ることのできない信条と題しまして、新井淳牧師から御言葉の取り次ぎをいただきます。
私たちの心の中、思っていること、感じていることには、周りに知られたいと思うようなことと、知られたくないというふうに思うことがそれぞれございます。知られたいというのはどういうものか、言い方を変えると、例えば分かってほしい、理解してほしい、察してほしい、そういったもの、また知られたいというか、知らせたいというふうに言った方が正確かもしれない、そういうこともあります。例えば嬉しい出来事、喜ばしいこと、そういったものでしょうか。福音書に記されているイエス様の例え話の中に、なくした銀貨が見つかったら、それをご近所さんにまで伝えて一緒に喜んでくださいというものがございます。今風に言うなら、落とした財布が見つかったらそれほど嬉しいことだというふうになるでしょうか。額の多いとか少ないとかに関係なく、またお金とかお財布とかそういうものに限定するのでもなく、大切なものを失ってしまって、それを必死になって探していたとするならば、それが見つかった時の喜びは、他の人にも一緒に喜んでほしいと思うほど大きなものだということを表しています。理解してほしいということの中で、私たちがパッと思いつく、まあ私がと言った方がいいんですが、パッと思いつくもの、そう願うものには、病気とか、そういった体の不調とか、そういったものの苦しみを挙げられるかと思うんです。傷んでいるとしたら、その痛みというのは、その傷んでいる本人にしか分かりません。同じ痛みを経験した方、あるいは同じではなくても傷んだという経験がある方、それを負ったことがある、そういう人なら、その痛みを理解することはできるでしょうか。でも、その痛みが過ぎ去ってしまった後、あるいは克服した方は、今傷んでいる人、病んでいる人への理解が及ばないということもあるかもしれません。同じ痛みを味わったことがある方なら、それでもやはり今病んでいる隣人の思いに寄り添う、そういった思いがしっかりと抱けるかとは思います。でも、本当にこう理解してほしいのは、痛みそのものよりも、傷んでいるということによって受けている心の痛みとでも言いましょうか、傷と言いましょうか、そういった部分かもしれません。そういう点で言うと、心の病と言われる病を負っている人たちのその苦しみを理解するというのは、実に難しいことだと改めて思うんです。熱が出るわけでもない、傷があるわけでもない、何か具体的な痛みを訴えるわけでもない、傍から見ると怠けているようにしか思えない、そういう病状というのは、本当にその病に対する深い理解がなければ、あるいはそう理解しようと努力しなければ、それを受け止めることがなかなか難しいとよく言われます。私自身、牧師として歩み始めたその駆け出しの頃のことですが、まあ、初めて出会ったうつ病の方と、まあ、お付き合いをするようになり、牧会的なさまざまな触れ合いを通しながらも、 いろんな場面でたくさんぶつかり合ったということを思い出します。訪問をすると、やぶを進むようにゴミをかき分けなければ今に到達できないアパート、何年も敷きっぱなしの上、排泄さえそこでするので真っ黒に変色して黒光りしている布団、 息をするのさえためらわれるような異臭、それもすべてその方がうつ状態であることが原因だったのは言うまでもありません。それは頭では理解していたつもりなんですが、そのご本人が抱える辛さというのを分かっていたわけではありませんから、少しでもその方の生活が改善されるように、そうすれば病状も良くなるんじゃないかと、そのような思いから片付けをしようとか散歩をしようとか、そんなことを勧め、時にはそうした助言に全く耳を傾けようとしない態度に苛立って喧嘩をしたこともあります。今思えば全くもって愚かなことだったと反省しきりなのですが、こうした方がいいんだという自分の思いを押し付けるということが何の役にも立たないということを当時は知らなかったのでありました。無知ゆえに人を傷つけた、そんな苦い経験でありました。心の病に限らず、病気などの苦しみ、あるいは悩み事、そういったものに私たちの心が支配されてしまうとき、私たちはその苦しみに対して深い理解を示し、寄り添ってくれる友を求めてまいります。言葉では言い表し得ない、すべて表現できるものではない、そんな部分もあります。でもそういったことまで含めて悟ってくれるということを実は望んだりもするんです。そしてすべてではないにしろ理解し寄り添ってくれる、そういう隣人がいればどれほど心強いと思うでしょうか。それを分かってくれる人がいるというだけで、私たちはひとときであっても嬉しい気持ちを抱けますし、平安を得ます。一方で知られたくないということもございます。パッと思いつくのは、悪い行いだとか悪い思いだとか恥だと思うことや、自分にとって不都合なこと、自分が攻撃される材料になりかねないようなこと、いろいろなことがあります。そういうものは隠しておきたいと思います。一言で言えば、それは私の中にある影、闇、隠すからこそ影に置くことになるんですが、影に置いているからいつまでも闇になってしまいます。いずれ明るみに出されるかもしれないけれども、それでもできる限り隠しておきたいということを望むんです。ところがそうした隠されるもの、隠しておかねばならないもの、そういうものを抱えますと、同時に今も言いましたが闇を抱えることになってしまいます。そしてそれは不安という形で私たちを悩ませることにもなります。隠しているのですから、それが明るみに出ないように注意していかなければなりません。あるいは明るみに出たらどうしようという心配をずっとし続けなければなりません。これは相当なストレスです。このストレスが大きければ大きいほど私たちの不安も増大し、したがって落ち着かなくなります。やがてその不安は恐れへと変わっていき、私自身を変えてしまうかもしれません。そんな中、イエス様はご自身を光に例えられます。あるいは神様が全てをご存知であるということを、全てのものを照らす光というふうに例えます。この光は私たちが認識しているような光のように、光の当たる部分と影の部分を作るようなものではありません。全くもって違うもの、全てのものが照らされる、白日のもとにさらされる、そのような光だというんです。イエス様はおっしゃいます。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからであると。 まさに主の御前に私たちが隠し通せるものなど何一つないんだということをここで示しています。そのことからわかるのは、仮に私たちが分かってほしくてそれでもなお分かってもらえないというような悩みや苦しみを抱えている時でも、神様は、イエス様はそれを全てご存じでいてくださるということです。私たちが気づこうが気づくまいが、全てを神様はご存じなのです。言葉や態度では表しきれない思いであろうと、いわゆる今風に言うとぶっちゃけるということができなくて心に秘めている事柄であろうと、私たちの思いの全てを神様はご存じであるということです。これは分かってほしいと思っている私たちにとって、実はこれ以上ないほどに心強いことになります。私たちの全てをご存じでいてくださるのですから、心の奥底に秘めた、決してこの世では理解してもらえないような、そう思わずにいられないような、そういう思いさえも受け止めてくださっておられるということだからです。いわば究極の理解者としての神様が私たちと共にいつもいてくださっておられるんです。逆に言えば、隠し通せるものもないということ、まさに私たちの心の闇も照らされるということを示します。悪い行いや思いはもちろんのこと、隠しておきたいこと、知られたくないこと、そうしたものも全てをお見通しの神様がおられるんです。しかしそのことは私たちにとって実は大きな喜びに変わるきっかけをもたらします。なぜなら、影の部分、闇の部分が光に照らされる、光に変えられるからです。影の部分、闇の部分、隠しておきたい部分、それらを抱えていることは先ほども言いましたが、私たちにとってはストレスであって、不安をもたらすもの、恐れになるもの、そういうものです。そのストレス、不安、恐れを抱いているうちは、私たちには真の平安というのは訪れません。でもそういうストレスや不安や恐れを抱かせる影の部分が、闇の部分が光に照らし出されることによって、それはもはや影ではなくなる、闇ではなくなる。その時私たちはそのことによって恐れるということもまたなくなってしまうということを知るんです。不安は消え去り、当然そのことによってもたらされるストレスも感じる必要がなくなります。ひょっとすると私たちはそういう影の部分が光のもとにさらされると、それは私たちを今まで以上に大きな恐れや不安やストレスをもたらす原因になると想像してしまうかもしれません。確かにこの世的には、あるいは一時的にはそういう結果がもたらされるかもしれません。しかし全てが白日のもとにさらされて、隠しておく必要がなくなった時、私たちは本当の意味で闇の支配から解放されるということを知るでしょう。それが私たちにとって喜びでなくて、何を喜びというでしょうか。イエス様が見つめ、また私たちに求めるように勧められているのは、この世ではなく神の国を望むことです。この世、すなわち目に見える世界にとらわれ、目に見える世界を追い求めていくときには、私たちの心から闇が消え去ることはないかもしれません。なぜなら、この世にとどまる限り、すべてのことが白日のもとにさらされるということはないからです。少なくとも私たちの心の奥底に秘めたる思いというのは、私たち自身がその意思によって外に出さない限り、人の知るところにはなりません。 たとえそれが闇であったとしてもであります。しかし私たちは神様の国を、神の国を見据えてそれを求める。その時私たちの全ては神様に委ねられます。全てをご存知でいてくださる方が私の隣人であるという確信に導かれる時、私たちは本当にどんなに晴れやかな喜びに包まれ、そのことを感謝できるようになるか、それは計り知れないものがあります。神様は私たちの髪の毛一本すらも数えられているんだ。イエス様はそうおっしゃいました。これは不可能だと思えることさえも神様にとっては造作もないことだと。しかもそれをするのに苦労することも努力するようなこともない。当たり前のようにそれは知られている、全ては知られているということを意味します。それを理由にイエス様は私たちに罪を犯さないようにしろというような、そういう脅しのようなものをしているわけではない、迫っているのではないんです。お前のことは全部バレてるぞとか、そういうことを言っているのではないんです。もちろん罪を憎み愛を実践することはイエス様によって示された、実は絶対的な命令でありますから、罪を犯してもいいということではない。むしろ罪を犯さない、愛に生きなさい、実践しなさいというのは、これは大前提になっています。ですから神様は私たちの全てをご存知であるという言葉に耳を傾けるとき、私たちはそれゆえに罪を犯さないようにというような消極的な態度ではなくて、逆に私たちの全てが理解されている、受け入れられているという、そのような安心を得る。イエス様はそうした思いを、あなたのいいところも悪いところも、できているところもそうでないところも、全て受け止められているんだということを私たちに伝えてくださっておられるのであります。この世では理解されない、あるいは受け入れられない、そうした思いであったとしても、神様は私たちの全てをご理解の上で御手の内に置いてくださるのですから、私たちにとって本当の平安とはそうした中にあることに気づけることでしょう。もちろん全てのことが正当化されるということではありません。罪は罪として断罪される。自己中心的な思いや神の義ではなく自分が定めた正義など、取るに足らないものだとして排斥されるでしょう。ですから私たちは常に謙遜な思いで悔い改めるということが求められているんです。でもその悔い改めをなそうとするために、私たちは罪なる部分が照らし出されて、私の至らなさを気づかされます。その気づきが与えられた時に、私たちは悔い改めるということの喜びの瞬間を迎えるんです。全てが照らし出されるからこそ、私たちは謙遜になれるし、悔い改めることができるようになる。これが私たちによって、私たちにとって平安への一歩になるのは言うまでもありません。全てのことを神様はご存知である。髪の毛一本すらも数えられている。それほどまで神様は私たちのことをご存知で受け止めていてくださってるんです。そこにしっかりと立ちたいと思います。この神様と共に歩めるということを、その喜びを味わい知りたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをご存知であるあなたと共に歩めることを、私たちは喜び感謝し、すべてをあなたに委ねる信仰の決断を日々新たにすることができますように、どうぞ一人一人が歩みに伴い導いてください。健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。